アメフト沼です。前回お伝えした129というのがディオン・サンダースとマット・ルールがヘッドコーチになったコロラド大学とネブラスカ大学の試合をたっぷりお伝えした関係で、他の試合ウィーク1注目の試合というのがなかなかお伝えできてなかったので、そちらダイジェストみたいなものをこの130回目のエピソードでお届けしたいと思ってます。で、前回のエピソードはその試合の内容とかが多くてなかなかお伝えできなかった、まあいつものお願いになるんですけれども、このポッドキャスト聞いて面白いなというふうに思っていただけましたら、もしまだの方いましたら星の評価だとかチャンネル登録、番組登録、そして仲間の方々へのまあなんていうんですかね、シェアみたいなものをよろしくお願いいたします。ということでウィーク1を終えて、まあ、AP ランキング発表されたんですけれども、1位はジョージア大学でした。1位票というのを58票獲得ということで、ほぼ前回1位に近いんですけれども、まあ、初戦は48対7で UT マーティン彼らを寄せつけず、相手のタッチダウンは第4クォーターに入ってガーベージタイムになってからの1本だけ、まあ、要するにジョージア大学がメンツを落としてから入った1本ということでした。で、ステッソン・ベネットの後継者の QB カーソン・ベックは31回中21回パスを成功させて294ヤード獲得でタッチダウン1本ということで、まずまずの成績だったんじゃないかと思います。まあ、これパスも様々なレシーバーに投げ分けてて偏ったところがなくてバランスがいいなというふうに思いました。まあ、これ以前も OC オフェンスコーディネーターになってたマイク・ボボさん、彼が復帰してコーディネートしている、そこが大きいんじゃないかという気がするんですけれども、ジョージア大学のファンの間では UT マーティン相手に前半17点しか取れてないのはしょぼい、オフェンスコーディネーターマイク・ボボで大丈夫かみたいなことで結構不満の声というのを SNS 上では見ました。まあ、これはね、2連覇して完全にファンが甘やかされてしまってるなというふうに思いました。まあ、アラバマ大学のファンもそんな感じのところがあって、結構勝ってても文句ブーブー言うみたいな感じなので、まあ、ジョージア大学のファンも今そんな感じになってるんじゃないかなというふうに思います。で、2位がミシガン大学。まあ、彼らに1位票入れてる人は2人いました。で、30対3でイーストキャロライナで、まあ、これも相手を寄せつけず完勝という感じだったんですけれども、ドラフトで上位指名の可能性もあると言われている JJ マッカーシーは30回中26回のパスを成功させて280ヤード獲得、3タッチダウンを稼いでます。で、ランニングバックのブレイク・コラム、彼は昨シーズン終盤に怪我してしまってボールゲームとか出れてなかったんですけれども、その怪我からは復活している模様でした。で、ヘッドコーチのジム・ハーボーはコロナ禍のリクルーティング活動でミシガン大学ルール違反があったということを指摘されてて、で、一瞬4試合の試合出場停止と、まあ、サイドライン立っちゃダメよというような処分下ったんですけれども、その処分が取り消されて今保留という状態になってます。なんか聞くところによると4試合のペナルティーだと、まあ、4試合欠場のペナルティーだと甘いというふうなことを NCWA が言ってるというふうなことなんですけれども、まあ、その陳情みたいなことを含めて3試合自主的にサイドラインには立ちませんということで今シーズン開幕を迎えてます。まあ、ただミシガンの最初の3試合っていうのはこのイーストキャロライナ、あと UNLV、 そして BGSU、 これ BGSU ってどこですかね、ボーリンググリーンか、なので、まあ、そんなに強い力のあるチームじゃないので、まあ、3試合ペナルティとしての効果はほとんどないという感じかなと思います。で、3位に、まあ、1個ランクを上げて3位になったのがアラバマ大学。このオフシーズン先発 QB 争いどうなってるんだということで地元メディアがずっと追いかけている中、その答えなかなかニック・セイバンは明かさなかったんですけれども、蓋を開けてみたらウィーク1で先発の座を射止めてたのは昨年のバックアップ QB だったジェイレン・ミルローでした。昨シーズンブライス・ヤングが怪我で欠場したテキサス A&M の試合先発で出たんですけれども、その時はかなり不安定な形で、まあ、彼で大丈夫かという心配の声あったんですけれども、 まあ、この開幕戦ミドルテネシーという格下ではあったもののパスは18回中13回成功で194ヤード獲得で、そのうち3タッチダウンパス決めてるんですけれども47ヤード48ヤード29ヤードというロングパスで奪ってるということで、まあ、かなりコントロール良くなってるんじゃないかなという印象がありました。でこの試合ではランでも2タッチダウンを獲得、最初に獲得したタッチダウンは低く転がったセンターからのスナップ、まあ、これファンブルになりそうだったんですけれどもそれすくい上げてで、まあ、ロスするかなと思ったらそこから思いっきりうまいこと走ってですね25ヤード走って先制タッチダウン、そんなのを決めたりとかで、まあ、合わせて48ヤード走ってますかね。で2タッチダウン、アラバマ大学の QB としてランで2タッチダウン、パスで3タッチダウン、合わせて5タッチダウン決めたというのは彼が初めてになったということです。まあ彼インタビューで語ってたんですけれども何せブライス・ヤングのバックアップを務めたことがすごく自分の成長につながったというようなことを言ってた、まあ、その中でも特に、まあ、ブライス・ヤングが常に落ち着いてるポイズがあるというところが、まあ、これ QB にとっては絶対必要なもんだなというのを強く意識してるということでした。で注目されてた2番手 QB は2年目のタイ・シンプソンではなくてノートルダムから転向してきたタイラー・ブシュナーだったのは少し意外でした。ただ今シーズンのアラバマのオフェンスを支えていくことになるのは超ビッグなオフェンスライン陣になるだろうと思われます。放送でも紹介されてたんですけれども NFL のオフェンスライン陣の平均身長ユニットで6フィート5インチ195センチで平均体重が315パウンド142キログラムらしいんですけれどもアラバマ大学の今シーズンの先発オフェンスライン陣の平均身長というのは6フィート5インチで NFL の平均と同じで平均体重は339パウンド154キログラムということで NFL で一番重たいオフェンスラインユニットがペイトリオッツで平均体重 332.8 パウンド150キログラムらしいのでそれよりもでかいユニットらしいです。まあ、これ NFL と同様の機動力というのがオフェンスライン陣に備わってるかどうかというのは別の話なんですけれども、まあ、近年 RPO を多用したりだとかスプレッドオフェンスを多用したりということでアラバマ大学はパス偏重型のオフェンスだったんですけれどもそれも今シーズンは様変わりするものが見れそうだなというところでちょっと期待してます。ディフェンス陣はウィル・アンダーソン・ジュニアだとかブライアン・ブランチみたいな、まあ、有望な選手、有力な選手というのがドラフトで抜けたんですけれども彼らの穴を埋めるスター候補生というのが複数名いるということでディフェンスはかなり期待されてます。ウィーク2の対戦相手が11位にランクされているテキサスなのでこの試合がアラバマにとっては最初の大きなテストになってきそうです。で4位はフロリダステイト、プレシーズンランキングでは8位だったんですけども4つスポットを上げての4位になってます。これなんといっても現地時間日曜日に行われた LSU との試合で45対24と快勝したからに他ならないんですけどもこの試合前半は相手のパントリターンのファンブルを抑えた直後の最初のプレーでインターセプトを奪われたりだとか攻撃が噛み合ってなかったんですけれども後半に入ってショットガンでランニングバックを2人配置するという体系に切り替えてから相手に的を絞らせず後半最初のシリーズでフィールドゴールを決めてで最後のシリーズで2ダウンをした、まあ、この2つを除くとそれ以外の4つのシリーズは全てタッチダウンに結びつけてました。クォーターバックのジョーダン・トラビスは31回中23回パスを決めて342ヤード4タッチダウンを獲得、ワイドレシーバーではミシガンステートからのトランスファーキオン・コールマンがキャッチ9回で122ヤード獲得、ことごとく競り合いに勝つという強さを見せつけてタッチダウン3つと大暴れしてました。でもこの試合フロリダステートで目立ってたのはディフェンスラインのジャレッド・バース、今年4月に行われたドラフトで全体10位以内で指名されててもおかしくないというふうに言われてた彼がチームに残ったというのは非常に大きいなと思います。 まあ、このチームでナショナルチャンピオンシップに出たいんだと、プレーオフに出たいんだということをインタビューで公言しているのも見たんですけれども、まあ、そういう意気込みが十分に伝わる試合だったと思います。まあ、今シーズンプレーオフの本命と言ってもいいんじゃないかというような印象を与えています。で、5位がオハイオステート。1試合見ただけで判断できるものではないんですけれども、インディアナ大学相手に23対3というのはかなり物足りないというふうに言わざるを得ないかなと思います。この試合がデビュー戦だった CJ ストラウドの後継者のカイル・マッコードの出来というのもかなりいまいちで、33回投げて20回成功、239ヤード獲得してるんですけれども、タッチダウンパスはなくてインターセプトが1回。で、この試合のリーディングレシーバーはタイトエンドのケイル・ストーバーだったんですけれども、キャッチ5回で98ヤード獲得。まあ、彼自体来年のドラフトで、まあ上位指名も期待されているということで、タイトエンドとしてかなり悪くはないんですけれども、それよりもオハイオステイトの、まあ、今シーズンの売りというのはマービン・ハリソン・ジュニアとエメカ・エグブカという、まあ来年のドラフトでまた1巡目で指名されるかもというふうに現段階で注目されているワイドレシーバーデュオ。このワイドレシーバーデュオが2人合わせてキャッチ5回合計34ヤードというのはかなり消化不良なんじゃないかなというふうに思います。ただ今シーズンオハイオステイト自体はディフェンス側にもタレントが揃ってると言われていて、そのディフェンスは評判通りの力強さを見せて、インディアナに許したファーストダウンというのは8回だけ、喪失ヤードも153ヤードのみということで圧倒してました。まあ、彼らウィーク4で、まあ、現地時間9月23日なんですけれども、対戦するのがノートルダム。まあ、このノートルダム相手にどれだけオフェンスが通用するようになるのか、 QB のマッコードが経験を積んで成長していってるかどうか、これ前半の鍵を握りそうなんですけれども、 FOX のカレッジフットボールの中継でも解説を務めているジョエル・クラッツさん曰く、だいぶ低調なパフォーマンスだったので、この先不安がかなり残るということでした。で、6位は USC。 格下のネバダ相手に危なげなく66対14で快勝。ケイレブ・ウィリアムスは先週4タッチダウンパスを決めたのに続いて、この試合でも好調で5タッチダウンパスを決める活躍でした。オフェンスはパスで453ヤード、ランで215ヤードで合わせて668ヤード。これはリンカーン・ライリー体制になってから最多ヤード獲得を更新したということでした。で、7位にランク入りしているのがペンステイト。ウィーク1の試合では38対15でウエストバージニアを打ち破ったんですけれども、2022年進学組の中でトラビス・ハンターとかがまあいるんですけれども、 QB の中で一番評価が高かったドリュー・アラーがついにベールを脱いだという印象を受けました。キャリア初先発で325ヤード投げて3タッチダウン獲得。身長が6フィート5インチ242パウンドということで大型の QB なんですけれども、噂通り肩の強さというのを発揮してました。特に最初に決めたタッチダウンパスはこれ72ヤードだったんですけれども、ウエストバージニアのディフェンスラインのプレッシャーをかいくぐって、まあ、ポケットの中で下がったんですけれども、そこから前に上がっていって、最後、まあ、相手ディフェンスが左側からタックルしてこようとしているところ、リストを効かせて投げたようなパス、それがすごい勢いでワイドレシーバーのケアンドレ・ランバート・スミスにストライクの球というのが飛んでいってました。昨年進学組の QB の中でナンバーワン評価なというのは伊達じゃないというのを見せつけるようなパフォーマンスだったと思います。まあ、ちょっと気は早いんですけれども、ビッグ10のイーストトップ争いに向けて視界良好、今戦ったらオハイオステイトにも勝てるんじゃないかなというようなパフォーマンスだったように思います。で、8位はワシントン大学。プレシーズンランキングで10位だったんですけれども、ボイジステートを56対19で破ってランクを2つ上げてます。マイケル・ペニックス・ジュニアが450ヤード投げて5タッチダウン獲得。ロングパスを次々と決めてたみたいで、圧倒的なパフォーマンスを見せつけてたようなので、 パック12の上位争いというのはかなり混戦が予想されます。で、9位がテネシー大学、 ACC 所属のバージニア大学と対戦して49対13で勝利。チームは昨シーズンの勢いをそのまま持ち込んでるなという感じで力強さを感じました。で、10位がノートルダム、まあ、彼らウィーク0ですでに対戦しているので、まあ、ウィーク1この試合が2試合目ということなんですけれども、この日も56対3ということで2試合連続で相手にタッチダウンを許さないという形になってます。で、ウェイクフォレストから転向してきたサム・ハートマンもすっかりチームに馴染んで、まあ、コントロールしているということなので、今現在の力関係的には、まあ、9月の後半に対戦する5位のオハイオステートよりも上だというふうに感じます。で、10位がテキサス大学、初戦のライスとの試合はまあ危なげなかったんですけれども、ドミネートしているというような印象はなくて、クイーンユアーズが結構ヒットを受けてるなというシーンが多かったように思います。まあ、次に対戦するのがアラバマ大学、まあ、彼ら3位なんですけれども、このアラバマ大学のディフェンスフロントと、まあ、テキサス大学のオフェンスフロントがどこまで勝負できるか、そしてテキサスの、まあ、攻撃ユニットの中でワイドレシーバーが今シーズン強みなんですけれども、彼らがアラバマ大学のセカンダリーに対して、まあ、どんな形で崩していけるのかっていうところが、まあ、勝負の見どころかなという気はします。で、12位にランクを上げたのがユタ大学、フロリダ大学との試合では24対11と完勝だったんですけれども、フロリダのお粗末なプレーというのがユタ大学のプレーよりも目立ったような試合ではありました。で、13位がオレゴン大学、まあ、ポートランドステート相手に前半だけで50点奪うということで、まあ最終スコア81対7だったと思うんですけれども、まあ、彼らが進化を問われるというのは次の試合、まあ、今はランク外ですけれども、だいたいビッグ12のトップ争いに加わっているテキサステックとの試合というのが次に控えてます。で、14位、ここに LSU が落ちてきました。まあ、LSU はプレシーズンランキングでは5位だったんですけれども、FSU 相手、まあ、フロリダステート相手に先ほどお伝えしたみたいに45対24で完敗。特にこれ、オフシーズンにうぬぼれてたかもしれないというような発言がコーチからあったんですけれども、コーチングで負けてたなということで、立て直しが急務な気がします。特に昨シーズン大暴れしてて、相手オフェンス、特に QB にとって脅威だったラインバッカーのハロルド・パーキンス・ジュニアの起用法に関しては多くの専門家が疑問視してました。彼は QB を襲いかかるという役割を任せた方が生きるはずなのに、フロリダステートとの試合では QB のスクランブルを防ぐためのスパイ役を任されてて、全く目立った活躍ができてませんでした。オフェンスはオフェンスで前後半合わせて3回のフォースダウンギャンブルを失敗してたりだとか、パントリターンでのファンブルだとかインターセプトとか、本当にまあフロリダステートのディフェンスに押されてた、まあ、試合を通して押されてたというのもあるんですけれども、自分たちの自滅というのもかなり響いたんじゃないかなというふうに思います。まあ、シーズンが開幕するということはウィーク1が終わった段階で半分のチームは負けからのスタートということになるんですけれども、そこからチーム力を上げていけるのか、空中分解していくのかというのは、まあ、コーチ陣の、まあ、チームマネジメント力が問われるということになると思います。昨シーズン LSU は FSU フロリダステートに負けた後、そこから立て直して SEC チャンピオンシップまで登っていきましたけれども、それが今シーズンもできるのかどうか、まあ、早速彼らも進化が問われるという立ち上がりになってます。で、15位が昨シーズン、ビッグ12チャンピオンになっているカンサスステート、まあ、ビッグ12の直接対決が始まってからが彼らにはとっては勝負かなという気がします。で、16位はオレゴンステート、 DJ ウィーアンガレレーが5タッチダウンの活躍を見せて上々のスタートを切ってました。まあ、やっぱりトランスファーするとね、まあ、気分一新、 まあ、メディアからのプレッシャーからも解放されて伸び伸びとプレーできるという選手はいると思うので、まあ、彼なんかの場合はクレムソン大学に進学したということでトレバー・ローレンスの後継者だというようなプレッシャーがあったりだとか、同期にプライス・ヤングがいて彼と比較されるというようなことで、まあ、いろんなノイズがねあったかもしれないので、まあ、オレゴンステート、まあ、ぶっちゃけ地味なところではあるんですけれども、そこで伸び伸びプレーをして、まあ、実力を発揮すれば来年のドラフトで指名されるという道も広がるかなという気がします。で、17位にランクされているのがノースキャロライナ。ドレイク・メイ以上に光ったのがディフェンス陣でした。まあ、この試合対戦相手はサウスキャロライナだったんですけれども、昨シーズンノースキャロライナはシーズンを通して QB サックが17回だけしかなかったんですけれども、この試合だけで9サックということでディフェンスライン陣が圧倒してました。ちょっと今シーズンの ACC は、まあ、アトランティックコーストカンファレンスは混戦になりそうな予感、まあ、その中でノースキャロライナここからどれだけ上がっていけるかなというところは要注目かなと思います。で、18位がオクラホマ大学。まあ、初戦はアーカンソーステートとの試合だったんですけれども、73対0で完封勝ちを収めてます。まあ、昨シーズンヘッドコーチに就任したのがクレムソン大学でディフェンスコーディネーターをしてたブレント・バナベルさんで、まあ、ディフェンスに力を入れていくということを言ってたんですけれども、まあ、ディフェンスのシステムがちょっと複雑だったのか選手たちがついてこれなくて全然ディフェンス力というのが改善されてなかったんですけれども、今シーズン開幕はいいスタートを切っているということです。昨シーズンも開幕ダッシュはそんなに悪くなかったんですよね。3連勝して迎えたカンサスステート戦で負けて、そこからズルズルといってしまったということだったので、まあ、今シーズンスケジュール的には4週目で当たるのがビッグ12に初参加のシンシナティ大学との一戦、まあ、これがオクラホマ大学にとっての最初の大きなテストかなという気はします。で、19位はヘッドコーチにルーク・フィケルさんが就任したウィスコンシン大学。バッファロー大学との試合では38対17ということになってます。まあ、前半は正直14対10ということで、まあ、後半突き放しての勝利ということだったんですけれども、ランニングバックの2人がエグかったですね。チェズ・メルシーが13回走って157ヤード獲得の2タッチダウン、まあ、そこには89ヤードの一発タッチダウンというのも含まれてます。で、ブライラン・アレンに関しては17回ボールを触って141ヤード獲得で彼も2タッチダウン獲得ということで、まあ噂通りこの2人のランニングバックは、まあ、今後かなり活躍するんじゃないかという期待を、まあ、感じさせる試合だったみたいです。で、20位がオレミスでメイサー相手に73対7。まあ、ただ今週はランク入りしてますけれども、次の週の戦いというのが24位のテューレン大学との試合、まあ、ここで負けると25位圏外から外れるということになる可能性高いので、まあ、しっかり次の試合勝っておくことが大事かなという気がします。で、21位がデューク。まあ、デュークは昨シーズンマイク・エルコさんという、まあ、これまでノートルダムだとかテキサス A&M でディフェンスコーディネーターをやってた方がヘッドコーチに就任して、でいきなり9勝4敗ということでカレッジフットボール界を驚かせたんですけれども、この開幕戦クレムソン大学この時は9位にランクされてたんですけれども、彼ら相手に28対7というダイアップセットを演じたのはちょっとした事件になってます。デュークのクォーターバックのライリー・レナードは先輩のダニエル・ジョーンズよりもはるかに素材としては良いということで、来シーズンのドラフトで注目されているのも納得のパフォーマンスでした。このデュークが今回より前にランキングでトップ10以内に入ってたチームを倒したのは遡ると1989年で、その時の対戦相手も今回と同じクレムソン大学で、その時は7位にランクされてたみたいです。で、デューク大学はランク入りしたままシーズンを最後に終えたのは1960年ということになります。 まあ、デューク大学自体かなり偏差値も高いということで、アイビーリーグ並みの、まあ、頭がないとなかなか入れないところだというふうに言われてますけれども、今シーズン今後どうなるかわからないですけれども、もし来シーズン以上の成績を残すことができればランク入りでシーズンをフィニッシュというのも狙えるんじゃないかと思います。で、22位にランキング入ったのがあのコーチプライムのコロラド大学。ウィーク2のネブラスカ戦というのが試金石になるような気がします。まあ、ここでね、あの初戦は攻撃力があるということは証明できてたので、ネブラスカ大学のライン陣にオフェンスラインとディフェンスラインのフロントというのがしっかり対抗できれば、まあ、シーズン通して台風の目になれるというのが証明できることになるんじゃないかと思います。で、23位にランク入りしているのがテキサス A&M。 初戦は良い滑り出しだったというふうに思います。昨シーズンまでは、まあ、ヘッドコーチのジンボ・フィッシャーが自らオフェンスのコールを出してたんですけれども、それがうまく機能せずに負け越したということで不本意なシーズンだったので、今シーズンはオフェンスコーディネーターに他の大学、ルイビルだとか、あとはアトランタ・ファルコンズとかでもヘッドコーチやったのかな、でアーカンソー、ウェスタン・ケンタッキー、ルイビル、ミズーリ・ステートなんかでヘッドコーチをやってたベテランのボビー・ペトリーノさん、彼を招聘して、シーズンに挑んでます。まあ、船頭を多くして船はうまく回るのかというふうなことも言われてたんですけれども、まあ、初戦は上々の出来だったというふうな感じになってます。まあ、次の試合が、まあ、ランクの外にはいますけれどもマイアミ大ということで、まあ、強豪相手なので、まあ、この試合うまく乗り切れば昨シーズンとはちょっと違うぞということを印象付けることができると思います。で、24位がテューレン大学。サウスアラバマ大学との試合は37対17ということで勝利を収めることができてます。ただ次対戦するのが20位のオレミス大学ということなので、まあ、ここで勝っておかないとランク内にとどまることはできないという状況にはあります。で、25位、ここにいるのがクレムソン大学。まあ、9位から25位ということで、なんとか土俵際で踏みとどまったというような形なんですけれども、まあ、今回の試合内容によって AP ポール投票する人の中で30人近くがランク外という評価をつけてたみたいです。まあ、トランスファーで転向した DJ ウィアンガレレが5タッチダウンでオレゴンステートで活躍している中で、ケイド・クルブリック、まあ、彼に期待を寄せてたんですけれども、彼のパフォーマンスがあまりにも低調、特にパスが高めに浮いてことごとく投げミスで失敗というのが目立ってたので、結構これは、まあ、コーチと選手の間での信頼関係が崩れるという要因になってもおかしくないかなというような内容でした。まあ、ここからね、一つ一つ積み上げていけばまた戻ってくることできますし、まあ、フロリダステートとの試合とかそういう直接対決に勝てば、まあ、またね元の位置に戻ってくるということはできるんですけれども、ちょっと危ないんじゃないかと。で、ショーン・ワトソンがいたりだとか、トレバー・ローレンスがいたりだとか、まあ、プレーオフに出てた時の面影というのがちょっと消えたかなと感じさせる内容でした。ということで1位から25位までざっと振り返りましたけれども、プレシーズンランキングでランク入りしてて落ちたチームというのが2校あって、まあ、これが17位の TCU、まあ、彼らはコロラド大学に敗れたわけですけれども、まあ、とにかくディフェンスがひどかったなという気はします。まあ、昨シーズンからディフェンス力ではなくて攻撃力で勝ち上がってたチームなんですけれども、ドラフトで、まあ、かなりの戦力が抜けた、まあ、それがダウンした部分というのは大きいかなと思います。で、あと25位だったアイオワ大学、まあ、彼らは勝ってたんですけれども、まあ、それ以上にデューク大学とコロラド大学のパフォーマンスが良かったということでランク外に落ちてます。まあ、伝統的にアイオワ大学というのはディフェンス力が売りのチームではあるんですけれども、昨シーズンのオフェンスはさすがにひどかった。ただそのオフェンスをコーディネートしてたのがヘッドコーチの息子のブライアン・フェレンツさんだったということで、これどう対処するのと いうところがオフシーズンちょっと注目されてたんですけれども、結果的にアイオワ大学は彼を解雇せず、ただベースサラリーを下げるということで、オフェンスコーディネーターの職に踏みとどまらせてます。90万ドルだったベースサラリーが85万ドルに減額。ただし1試合あたりの平均得点が25点でチームが7試合以上勝つことができればボーナスが支給されるというような条件になっているそうです。昨シーズン僕がよく聞いてたカレッジフットボール系のポッドキャストだと、このアイオワ大学のオフェンスがかなりひどいというのは結構注目されてたので、今シーズン彼らのオフェンスがどんな形で変わっていくのかっていうのは注目してるんですけれども、初戦はユタステイト相手に24対14ということで勝利は収めたんですけれども、インセンティブクリアの条件である25点には1点及ばずという結果に終わってます。はい、いかがだったでしょうか。ということで2023年カレッジフットボールシーズンも無事開幕ということですけれども、まあいきなり波乱がありましたよね。まあ、AGS さんとの対談の中でも、まあ、プレシーズンランキングはそんなに当てにならないよというふうには言ってましたけれども、まさかデューク大学、ランク外だったデューク大学が28点クレムソンから奪って、クレムソンが1本しか点を取れずに敗れるというのは想像してませんでした。まあ、それ以外にも、まあ、強豪校同士のマッチアップということで LSU とフロリダステイトどんな試合するかなというところは注目してたんですけれども、まさか21点差もつくというところはちょっと想像してなかったですね。まあ、プレシーズンランキングは当てにならんよというふうに言ってはみたものの、上位5校ぐらいに関して言うと、なかなかそのね AP ポールで投票する記者の人たちも力量を読み違えるということは少ないんですけれども、 LSU ちょっと今後どうなっていくかは不安が残るかなという気がします。プレシーズンランキングで5位以内にランク入りしてて21点差以上をつけられて開幕戦を落とすというのは過去8回あったみたいなんですけれども、それが最後に起こったのは1999年のアリゾナ大学とペンステートの試合でした。ただこの試合でアリゾナ大学を破ったペンステートというのはアリゾナ大学よりも上位にランクされてて3位だったんですよね。なので今回の LSU が5位で対戦相手が8位だったというようなケース、まあ、こういうケースで敗れているチームというのは1972年のアーカンソー大学が当時8位だった USC に31対10で敗れる、あとは、ミシガンステートですね、彼らが1967年3位で、プレシーズンランキングされてて、でランク外だったヒューストンに37対7で敗れる、あとは10位のノースウェスタンに2位だったオクラホマ大学が敗れたというのが1959年にあったみたいです。まあ、上位にランクされてたチームが9月のこの早い段階で大敗を喫するというケースはなかなかないんですけれども、それでも最終的にトップ5に戻ってくるということは、まあ、不可能な話ではないみたいです。過去だと2016年ローズボールチャンピオンになった USC というのは、まあ、プレシーズンランキングでは20位だったんですけれども、当時1位だったアラバマ大学に初戦で52対6で敗れてます。まあ、これジェイレン・ハーツがアラバマ大学の、まあ、QB としてデビューした試合ですけれども、その時は USC は結果的には5位に戻ってきています。であと1983年のナショナルチャンピオンになったマイアミ、彼らもオープニングの試合ではフロリダに28対3で負けてるんですけれども、最終的には優勝を果たしてます。ブライアン・ケリーがチームを率いることになって2年目の LSU がどこまで戻ってこれるか、11月にはアラバマ大学との試合も控えているので、その時までにこの両チームがどのような力関係になっているのかというところも、楽しみながら見ていきたいなというふうに思ってます。ウィーク2注目の一戦は3位アラバマ大学がホームに11位テキサス大学を迎える一戦、24位テューレーン大学が20位オレミス大学をホームに迎える一戦、ランク外の NC ステイトが10位ノートルダムを迎える一戦、 初戦に負けたベイラー大学が12位ユタ大学を迎える一戦、マイアミ大学が23位テキサス A&M を迎える一戦、アイオワステイトがアイオワ大学を迎える一戦、17位ノースキャロライナ大学がアパラチアンステイトを迎える一戦、18位のオクラホマ大学がサザンメソジスト大学を迎える一戦、テキサステックが13位オレゴン大学を迎える一戦、ワシントンステイトが19位ウィスコンシンを迎える一戦、そしてコロラド大学、22位のコロラド大学がネブラスカ大学を迎える一戦ということで、そのような試合の中から熱い試合というのをまた次回お届けしたいと思います。ということで、いつものお願いになるんですけれども、最近始めたサブスタックのメイリスの登録だとか、あとはポッドキャストの登録、星の評価、あとお友達へのシェア等々よろしくお願いいたします。では、 This is アメフト沼 Podcast。 Goodbye。